人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、学芸員の清田幸恵さんをお迎えし、北九州市立美術館開館50周年記念コレクション展アートシーン 80s をお送りしていきます。隣には当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
ちょうど今気持ちのいい風がね吹いてまいりました。北九州市立美術館の、屋外で、
はい、
いい景色を見ながら。
これもう放送聞いてる人びっくりですよ。
そうですよね。
なんかその
セミの声聞こえるし、
セミの音、聞こえてますけど。
あ、今大型バスがね、はい、美術館に入ってこられましたけど。
そうなんですよ。北九州市立美術館のね、今あの大きい大階段の踊り場からね、立ってね収録してるわけですけど、何やってんだって感じですけど。
すいません、ごつんごつんの方々。
いやでもね、やっぱ目の前にね、このね、北九州の街の、あの風景をね展望しながら見る、
あ、もうトンボが飛ぶ季節になったんですね。
いや誠に気持ちいいことでございますよ、はい、そしてですね、先週から、引き続きでお届けしておりますのが、その北九州市立美術館で現在開催中、開館50周年記念コレクション展特集アートシーン 80s という展覧会でございます、はい、であのこちらですね、まあ、まさしくこの北九州市立美術館が所蔵しているコレクションの、作品の展覧会になるわけですけれども、展示タイトルのアートシーン 80s とある通り、まあ、その80年代に、まあ、勃興したというかですね、まあ、同時多発的に起きた、まあ、絵画を中心とした、その美術の動向をですね、こちらの当館が所蔵してらっしゃる、収蔵のコレクションからですね見ていくというような展覧会になっています、
はい、
で、まあ、その展覧会の内容をほんの少しだけちょっとあの先週触れた内容を少し、もう一回再現しておくと、やっぱりその、この80年代というその時代なわけですけれども、その前に先駆けるその70年代までの間に、そのミニマルアートだったりとか、コンセプチュアルアートっていうですね、いうようなあのアートの動向が、まあ、世界的に、まあ、非常にあの流行したということ、でこれが、まあ、そのミニマルとか、コンセプチュアルっていう言葉もある通り、まあ、非常にですねこうなんて言うんでしょう、抑制的というか、なんだろう、その表現 の、そのエッセンスを限りなくこう凝集させて、あのもう結晶みたいにね、こうあのギュギュッと詰め込んだ、作品群であったりとか、あるいはそこにあの何重にも意味というものをですね、こう意味へのこう回路をですね、持ち合わせたようなそのコンセプチュアルな作品群というのが非常に流行した時代があったんだと。で、ある種その、トレンドに反動というか、いうような形で、生まれたのがその80年代の新しいアートシーンの、風景でございまして、その中でも、今回の展覧会の中で一つの軸になるのが、そのニューペインティングと呼ばれた、はい、まあ、新表現主義なんていうふうにも言われますけれども、まあ、そういうですね、まあ、絵画の復権というふうにも言われたりもするような、まあ、新しいその絵画の在り方、美術の在り方っていうものをですね、あの70年代までの美術動向への反動として、まあ、ある種生まれていったそういうシーンがあると、で今回ですねその、北九州市立美術館が、まさしくその80年代に行われたそういうようなさまざまな、アートシーンの動きっていうものをですね、もともとその展覧会としても、日本にいち早く紹介した美術館であり、またそのコレクションをですね非常に充実した作品群をコレクションとして保存もしていると、いうこともあって、まあ、今回ですねその何重にも、この展覧会をこのアートシーン80s という形で、やる理由とですね、その充実した内容が、この館にあるということですね、 ということで、前半は、その、展覧会の、まさしくその前半部をですね、うん、先週お届けしたわけですけれども、うん、今回はその後半として、うん、まさしくそのニューペインティングね、はい、そのものをですね見ていくような、展示コーナーになってまいります。
はい、今回も学芸員の清田さんに伺っています。インタビューをお聞きください。
でですよ、うん、で奥のいつものね、
いつものね、
階段の作品をね、
眺めつつ
で矢野部さんの前を通って、はいはい、で、はい、次の展示室に行ったら、うん、今度は、まあ、割と海外の作品を中心に、はい、まさしくそのニューペインティングの動向をこうしっかり見ることができるようなお部屋になっているのかなということだと思うんですけど、
はい、
このお部屋から展開されているものがまずどういうものなのかっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、こちらのお部屋はすべてアメリカ、ニューヨークを中心とした作品がずらりと並んでおります。いわゆるその先ほどからキーワードで出ているニューペインティングの作家たちと呼ばれる、うん、作品が一堂に並んでいるところです。で1970年代からの反動というのも、もちろんアメリカ、ニューヨークを中心に起こって、そのニューペインティングという名称だったり、まあ、各国呼び名が違うので一括りはできないんですけれども、うん、各国それぞれ の若い作家を中心にですね、新たな表現が生まれたという、まあ、時代でもあります。うん、でどうしてこんなにまとまった形で当館この作品が並んでるのかっていうところなんですけども、84年に新しい世界の美術展っていう、まあ、こう展覧会ですね、が当館で開催されてます。でこの展覧会っていうのが17人のいわゆるその20代30代の若い作家たちが一堂に会した企画展だったんですけども、まあ、美術雑誌などでニューペインティングっていうのはまあ、紹介されることではあったんですけれども、うん、実際に作品を見る機会っていうのは本当に、うん、珍しく、当時の当館の学芸が実際に現地に調査に行って作家をまあ、取材しながら選出したっていう展覧会になります。うん、で、まあ、その時に展示した作品が全てではないんですけれども、まとまった形で当館に収蔵されておりまして、今回はニューペインティングのその、まあ、当時の雰囲気っていうのが全体を通して感じていただけるのかなと思います。
北九州市民めっちゃすごいじゃないですか。
もう先輩方の
すごいですね。はい、ってことはある種日本のニューペインティングのそのコレクションとして持っている作品っていうこともだし、その実績としても含めて結構重要な館であるっていうことなんですね。
そうですね、こういった本当にまとめてこう、まあ、作品ご覧いただいて分かると思うんです、うん、大変大型の作品が多いですので、うん、本当にそういうこの時代の作品、まあ、現役の作家たちをその当時生で、うん、80年代のリアルな時期に、うん、まあ発信してこれたっていうのは、
ね、
はい、
す
ごく貴重だったんじゃないかなと思います。
全然知らなかった、
ね、
俺の生まれた翌年にそんなこと
そうです ね確かに。
これアメリカだけじゃなくて他の、まあ、ヨーロッパの国々とかもやっぱり同じような流れだったってことですよね。
はい、なので、まあ、いわゆるそのニューペインティングとかバッドペインティングとか、まあ、いろんな名称で呼ばれてるんですけども、うん、そういう定型付けられたわけではなく、まあ、そういった現象が起きたっていうふうに、うん、捉えていただいたらいいかと思うんですけども、うん、ですので一つニューペインティングというのはこういうものだっていうものではなく、うん、もう各国それぞれに過去 その、まあ、前衛的な表現を超えるような、うん、まあ、題材としては自分自身のものだったり物語だったり、そういったものを取り込んだ具象的な作品を作ろうっていう、うん、まあ、そういった機運というかですね、うん、流れっていうのが、まあ、各地で、うん、まあ、80年代で起こったっていうことですよね。
なるほど。いや、まさしくですよ。うん、でそのお部屋のですね一番目にあるのが、まあもうさすがにこれはね、我々も作家としてお名前はよくお見受けする、うん、ジャン・ミシェル・バスキアの消防士という作品でございまして、
はい、
まあまあこの作品ですよ、うん、まあ、大きい作品でございます、
はい、
で右側にはね、
うん、
消防士
ですね、
とおぼしき、まあ、赤い、まあ、コスチューム着た人が、うん、なんか水をまいているように見えるような、うん、まあ、その見たら正面向かって右側の画面のまず 枠があるよと、うん、でさらに左側の方は、うん、なんかこうちょっとあの女性らしきあの人というかそのキャラクターが、うん、あの男性らしき人をボスッと殴って、
うん、お腹のあたりを ね、
うん、バフとかって書いてある、うん、ちょっとコミックっぽい、うん、あの表現が左にあって、うん、そのだからその殴られ女性に殴られているらしい男性っぽい人の、うん、左側とそれを消防士があの全然違う方向に水をまいているっていう、うん、その大きい画面で割と絵画としてというかその技法としてはなんかラフにザバッと描いた感じというか、別にそう言ったら分かんない、これは絵のうまい下手っていうのをどう捉えるかですけど、いわゆるそのうまい絵とかっていう風に思うようなものでもない。で正直これはもう純粋にもちろんその画面がなんかそのなんか どうにでも意味付けようとはできると思うんだけど、何がそんなに評価されたのかというか、何がそんなに新しかったのかっていうところをバカのふりして聞いてみたいなと思うんですけど、ちゅうさんこれ何だったんですかこれ。
そうですね、あのジャン・ミシェル・バスキア自身 の、 あの、まあ、最初のデビューというかスタートがあのストリートアートというか、はい、あのグラフィティアートからの出発ですよね、ええ、であのいわゆるそのよく子供でも描けそうな絵っていうふうに、はい、言われるんですけれども、うん、実際そのジャン・ミシェル・バスキア自身すごくなんて言うんでしょう、あのいろんな医学だったりとか、うん、あの何ですか、まあ、コミックそういう漫画的要素だったりとか、うんうんうん、あの聖書だったり、まあ、いろんな要素が自身の中で内包された中で現れた作品になっています。ですので、あの何て言うんでしょう、非常にあの一見すごくコミカルな、うんうん、あの作品に見えるんですけれども、うん、実際そのよくよく見てみたらボフってこう言葉があったりとか、はい、あの絵画作品の中にああいったこう擬音だったりとか、うん、ああいうちょっとコミカライズなあのなんか表現っていうのは非常にこの80年代すごい斬新といいますか、あのやっぱりスタートとしてはすごく新しい表現の一つだったと思います、うん、でまたその色彩感覚だったりとか、はい、その意外とその子供らしいって難しいんですよね。
いやそうですね、う
ん、やっぱそのなんか自身のそういったなんて言うんでしょう、感性みたいなものっていうのがもうストレートに、うん、あの現れてまして、うん、でまたそのなんて言うんでしょう、伸びやかさっていうものがあって、そのなんて言うんでしょう、あまりこう定型かってない表現手法っていう、そういったものもそのジャン・ミシェル・バスキアの絵画の魅力の一つかなとも思います。はいはい、ま
あ、だからやっぱりその技法とかなんかその卓越したテクニックみたいなことが要請するというか、最終的にそれが行き着くある種のこうクリシェの反復じゃないけど、なんか要は見たことがあるような絵に結局落ち着くみたいなところから軽やかにこうなんか逃れて、なんかすごくオリジナルな、要は逆にあのよく言うけど、やっぱその逆に下手馬な絵って描けないみたいなことなのかもしれないけど、そういうやっぱ独自性オリジナリティの突き抜けみたいなのはあったっていうことなんですかね。
そうですね、で今回の作品ってあまりその文字とかそういったものがバスキア的要素がちょっと少しだけ入ってますけれども、うんうんうん、はい、やっぱりその若い人たちを中心に支持されたっていう、そのなんて言うんでしょう、あのみずみずしい感性みたいなものっていうのがやっぱり作品にすごく現れてまして、はい、当時その黒人でこういった形であの現役アーティストとして活躍するっていうのも初なんじゃないかなっていうぐらい、うん、そういった作家でもあったんですけども、やっぱりその一方でその人種差別だったり、うん、そういったもの自身にまつわるその環境の変化とか、うん、そういったものっていうのがあの作品の中にすごく楽しげな作品にも見えるんですけども、うん、その中にもちょっとあの下地として入っていたりとか、うん、そういったものがバスキアの作品の中には見え隠れしているっていうのも、うん、あの一つありますよね。
いや、あとやっぱそのニューペインティングみたいな、まあ厳密にはもうその要は一括りにはできないんだけれども、うん、みたいなものの特徴として、まあ、あの入り口のそのキャプションにも書かれていた通り、まあ、いろんな要はモチーフだったりとか、その、あの描き込むあのイメージに固くするものがあるんだと。例えばそれが人物像とか歴史的神話的主題とか暴力死性などのイメージみたいなことで書いてあるんですけど、まあ、あの確かにこのバスキアの絵っていうのはあのそのあのこの作品の解説にも書いてあった通り、実際はその言ったらその殴られている男性は、 もしかしたらそのバスキア自身かもしらんみたいなことだったりとか、うんうんうん、あるいはその消防士っていうモチーフも幼少期にバスキア自身が憧れていた職業であったのであるみたいなこと書いてあると、うんうん、実はすごく個人的な、うん、ことを問題にした絵でもあるのかなみたいなところ、うんうんうん、でそれをなんかこう言ったらこういうふうなこう本当に大きな画面に伸びやかに、うんうん、しかもなんか極めて個人的な何でもない風景に見えるようなものを描くっていうこと自体の新しさみたいなのもあったのかしらねとか思いながらいろいろ思いを馳せるものでございます。
そうですね、うんうんうん、非常にその画面一つにですねいろんな要素がこう、うん、織り交ざっていて、うんまあ、それを読み解くのもなかなかバスキアの作品は面白いところの一つですよ ね、うん、
いやだしもしかしたらそれほど意味もないよっていうさっきまでのね、うん、俺がよくハマ、うん、りがちな沼かもしれん、うんうん、その、うん、もう画面のボリューム色のボリュームみたいなことだけでも十分だっていうことなのかもしらんとかも思いながら、うん、いろいろ本当でも対話のしがいがある作品でしたよ。 で、
ね、
でその隣よ、
いやこれね
これよ手強かったのが、うん、
手強かったですね、
はい、ジュリアン・シュナーベルの、はい、なんと輝かしき先端というですね作品ですけれども、これがねもうね手強いヨスさんお願いします、はい、
実はつい最近ジュリアン・シュナーベルに確認を取りまして、これなんと輝かしきくちばしだということが判明しました。
そうなんです
ね、はい、実はそうなんです。でこのシリーズ自体アルミニウムでできている作品って非常に重い、はい、重厚感ある作品になってます、うん、実際ご覧いただいたらその重さっていうのはちょっと分かりづらいところあるんですけども、うん、非常に展示しているところを見る我々からしたら本当にそのなんて言うんでしょう、エネルギーの詰まった作品だなっていうふうに個人的に思っています、はい、でジュリアン・シュナーベル自体はですねプレートペインティングっていう、まあ、お皿をこう貼り付けたような作品で知られている作家なんですけども、今回展示している作品もですねまたなんて言うんでしょう、画面がすごくごつっとした、
ごってりとした感じですね。
ごってりとした力強さがある作品かなと思います、うん、今回のその展示のしている作品なんですけれども、うん、実際はですね7点シリーズとして作っています、うん、で宗教的絵画っていうのを過去にジュリアン・シュナーベルを描いているんですけれども、うん、過去に描いた作品の上を塗りつぶすようにまた新たな絵、うん、絵を描くって、まあ、いわゆるその完成したところで作品っていうのは終わりを見せている、それにまた新しい命を吹き込むみたいな、うん、そういったことも込めてそういったイメージを含めた形で制作している作品になりますね。
なるほど、うん、いやもうこれを正直その画面に何が書いてあるかっていうことだったりとかを一個一個佐藤さんと見ていったんですよ、
うん、
で、まあ、まずなんかこうなんだろう、茶色と肌色の間ぐらいのベースの色が、うん、ベースというか、まあ、その色が、まあ、割と大きく筆の筆致も残った状態であって、うん、で左の方にはなんかちょっとそれがシルバーっぽいというかちょっと 青白いというかみたいな色になんとなくそれがグラデーションというかなっていて、うん、で片やなんかその上にはなんかピンク色の一本線みたいなのがあって、うん、でなんか丸が5個ぐらいなんかちょっと画面の中にこうなんとなくパターンっぽくあるみたいな感じ、
う
ん、
それがすごい質感があるような丸でしたもん ね、うん、
ね、でそれでさらに画面の一番の真ん中のところに割とちょっと、まあ、ペールオレンジというか肌色っぽい色で、うん、塗り込められたところが先っちょがなんかこうものとして、うん、物体の物質量として具体的に言ったらこうさっきおっしゃってたそのタイトルがなんとかがやしくちばしだったっていうことだったわけですけど、うん、本当にくちばしみたいにちょっとこうせり出している、うん、でそこのせり出したところからこう日本線が降りてて実はそれブランコみたいに見えるみたいなこととかで、うん、今一連聞いていただいて分かる通り全く意味が分かんないで意味に回収しようがないんです、うん、でじゃあこれ何を見ればいいのかしらんとかも思いながら、もちろんその画面の大きさとかその圧とかなんかそのもうその質量そのものに圧倒されるみたいなものはもちろん体験としてあるんだけど、これ意味で捕まえに行くのが正解なのか、体験としてただ圧倒されるでいいのか、 これ何なんだっていう対話は、うんうん、僕多分この今回の展示の中で多分一番画面の前にいた時間が長かったのがこれで、
そうですか、
手ごえーって思いながらもう、うん、あの清々しく打ちのめされた感じでした
あのいわゆるその具体的なものっていうのはブランコぐらいですもんね。
そうなんですよ、うん、
かなりあの今回の展覧会でもあのジュリアン・シュナーベルとこの後多分出てくると思うんですけどジェームズ・ブラウン
出た、はい、出た
この2点はですねかなりあの滞在時間皆さんやっぱりじっくりご覧いただいて、うん、まあ、その難解さ具合がまた、うん、その絵画をじっくりこうなんていうんでしょう対話させてもらえる、うん、そういったものでもありますよね、うんう
ん、なんか多分何が書いてあってこういうことなのねで読みが立っちゃうと、うん、まあ、なんかそこでもう納得した気持ちになって多分本当おっしゃるようにその画面から立ち去るの早くなる気がするんですね、うんうん、でなんかうんそういうことねで解説読んで、まあ、解説というかそのキャプション読んで、うんうん、やっぱそういうことなのね OKOKOK 分かった分かったみたいになっちゃう、まあ、当然実はそれは分かったじゃないんだけど、うんうんうん、みたいな気持ちにやっぱ了解してしまうんだけど、うん、マジでこの絵に関しては、うん、うぐーうぐーってなりながら、うん、でなんか絵の具というかその、もうその何その画面自体もうすごいなんか塗り込められてて、うん、質量があってもうテクスチャーというかあのマチエールというかがあってさもうなんかでももう全く意味に回収されてくれない、
うん、そのやっぱ作品としての存在感がもう強すぎてね、うんうん、なんかただそれをこう浴びてるっていう感覚にも、うん、なりましたしね、
う
ん、
対峙してるというか、うん、向き合うというか、うん、対決に近かったよね、うん、負けたシナベルさんさすがでしたみたいな感じはね。いや面白かったですね、はい、
ちょっと合わせてじゃあ JB もね、
そうなん
ですJB 言い方変わっちゃいますけど ね、
ね、これね背中の方に画面を向け、はい、あのね、こう展示室行って、そのジェームス・ブラウンという作家の悲しみの聖母さん、はい、ローズっていうこの作品でございまして、はい、これが手強いまた、清さんこれちょっとね、これどういう作品なんですか
そうですね、あの作品名が悲しみの聖母ってついているんですけれども、まさにあの聖歌 の、 あの歌の一つを主題にしています、はい、であのご覧いただいた方は、はい、あこの絵かって思われるかもしれませんが、はい、あのまあ、ローズ色、まあ、ローズといいますか、まあ、その赤茶のようなですね、あの 色面一面に塗られたような作品になりますね、はい、あの実際そのジェームズ・ブラウンの作品っていうのが、まあ、宗教的な意味を持つ作品だったりとか、そういったあの色彩に関してもすごく深みのある作品作りを多く手掛けている方 で、 で今回の作品額縁のところも注目、うん、されたかと思うんですけど、額縁も同じような色彩で塗られたような、あの作品になってまして、うん、ジェームス・ブラウン自身もその額縁からどんどんこう画面に向かって描くっていうようなスタイルを取っているみたいで、あのそれも含めた作品になってます。であのじっくりあのなかなか難解な作品ではあるんですけども、本当にお客様皆さん結構意外とこの作品は本当にじっくり なんか見てても飽きないっておっしゃる方も多くって、その悲しみの聖母っていうタイトルにもまああの綴るのもかもしれないんですけども、はい、少しその何て言うんでしょう、何が描かれているってわけではないんですけど、なんかそういった悲しみっていうか、はい、その涙を流しているような、うん、そういった何て言うんでしょう、こう心情に訴えるようなそういったなんかこう 深みっていうか、はい、そういったものがあの作品の中に、うん、あの閉じ込められてるんじゃないかなと思いました。
あのまあ、一見するとこう単色に見えるんですけど、うん、まあ、ずっと見てるとやっぱこうなんかちょっと分割されているような感じもあったりとか、それこそドロッピングのようにこう垂れてる部分があったりとか、はい、どんどんね、うん、視線がいろいろ動いていきましたよね。
だからやっぱその画面としてはね、本当一色にもあの遠目に見たら一色かもしれないけど、うん、本当にやっぱりいろんな塗り方をしたんだろうなっていうものだったりとか、うん、本当にこう筆を多分ベシッとやったのかなみたいな、こうちょっと跡が残ってたりとか、あの今佐藤さんおっしゃってくださったように、その絵の具自体が垂れててみたいなこととかもあるんだけど、とはいえ それこそ佐藤さんと対話しながら、うん、でこれ あそこが垂れてるねとか、あそこをあよく見たらなんか画面がなんこうちょっと切り分かれてるというか、ちょっとなんか切れ目みたいな、ね、線みたいなのが2本ぐらいこう入ってるねみたいなこととかいろいろ言ってって、よしタイトルはどうじゃっつって言ってみたら、悲しみのせいはそりゃないぜって
またされました
か。そう聖書 なるねみたいなことになるんですけど、でもやっぱりそこからじゃあ悲しみの聖母ですねって言って引き取ってみても、うん、確かにそうとも見えるけど、うん、でもそうなのとか思いながら、もうやっぱ対話がずっと絶えないわけですよ、うんうんうん、でやっぱさらに僕実はこれ驚いてるのが、やっぱこの作品の年代のところを見たときに、うん、って思ったのが、これ1986年から88年っていう、まあ実数に言ったら86、87、88っていう、うん、まあ、ほぼ3年、うん、ね、一応制作年数としては数えられてる作品でございまして、だけどどっちかいうとその画面のその振る舞いというか画面自体を見る限りだと、そんなに時間をかけて書いて成立したような画面に見えないわけですよ、うんうんうん、どっちかというと速度感を持って、
はい、
作家自身がこうバーッとその画布に向き合ってダーッと書いた跡が残ってるみたいな感じかなと思ったんだけど、
はい、
この3年という時間は何にそんなにかかったのっていうと失礼ですけど、みたいなことも含めてちょっといろいろ問いが立つ作品。
ああそうですよね、うん、いわゆるそのニューペインティングの作家ずらっと見て、はい、感じるところだと思うんですけど、スピード感だったりとか、やっぱりその筆跡のその跡って、うんうんうん、そのまま残っているっていうような、はい、そういった作風がすごく多いかと思いますけども、ね、そのニューペインティングの世代にあたるジェームス・ブラウンなんですけども、ちょっとまた違う血色があるというか、それこそそのちょっと原始的っていうか、プリミティブな、なんかこう表現だったりとか、はい、作品自体を何度もこう咀嚼しながら、うん、宗教的とか神秘的とかそういったメッセージとかイメージっていうものをそのじっくりその作品に取り込んでいくっていう、まあ、ちょっとそこが他の作家たちともちょっと違うところでもあるし、その2年をかけていったっていう、まあ、その2年の間にどのような葛藤があったのか、そういうこともそれともそのまあ作品を横に置いてそばに置いてですねじっくり書いたのか、ちょっとそこまではわからないんですけれども、うん、まあ、そういった時間の過程っていうのもやっぱ作家自身の何かこう思いというかですね、うん、そういうものがあったんだろうなっていう制作年を見ても思いますし、ジェームズ・ブラウンの作風というかですね、それ自体でも感じられるところかなと思います。い
や、まさしくやっぱこの時間の幅を提起されたことで初めてやっぱり改めてなんか照らし出されるやっぱもう一つのことは、っていうことはやっぱこれが完成だっていう瞬間があったってことだよねっていうことなんですよね。でやっぱその正直やっぱりその画面だけを見て、もうその均衡が見つかったっていうのは、うん、こうやっぱ一鑑賞者レベルだと、うん、もう想像するしかないというか、うんうん、でもやっぱりそのジェームス・ブラウンの中では確たるやっぱりうんこれで完成っていう瞬間があったのかとか思うと、うん、まあ、なおさらやっぱりね画面を見るっていうことのある種の不可能さみたいなことも含めて向き合い続けて、でもやっぱりそれをこう捕まえていく作業なのかもなとかいろいろ思いながら、いや絵画鑑賞難しいな面白いな難しいな面白いなずっと言ってる感じ
でした。いやその難しさが面白さにつながってますよね、
う
ん、本当に
そうだと思いました。いやだやっぱこういうことなんだよ ね
これちょっと話それるんですけど、うん、ニューペインティングって呼ばれてた、はい、で、うん、もう一つバッドペインティングってとも言われて、はい、このバッドって BAD のバッドですか。
そうですね。
これなぜバッドなんですか。
それこそその暴力的なそのなんて言うんでしょうね、まあ、イメージだったりとか、まあ、荒々しさとかそういったものとかもあったのかなと思います、うん、それこそそのバッドペインティングっていうのはその、アメリカ中心に呼ばれた、うん、名称ですし、ニューペインティングって言葉自体も元はそのこの80年代の若い人たちを集めてそういった時代を、うん、まあ、紹介する展覧会とかで、うん、まあ、名称を付けられていたりとか、うん、そういったところから名前が来てたりとかもありますね。
まさしくそのある種のカテゴリーというか、うん、その、まあ、 大きいジャンルワードとしてのそのニューペインティングだったりとかバッドペインティングっていうのがあるとして、あのここからちょうどまあこの展示 の, あの後半というかいうところで、あの一つそのイタリアの新表現主義というまあブロックというかあのところがまた
あ
の
次にそうですね、また名称がちょっと、うん、あの言い方がトランスアバンギャルディアっていう、
トランスアバンギャルディアってありましたけど、
はい、まあお名前の通り前衛を超えるっていう、はい、あのお名前で、それこそそのアメリカとかあのイタリアとか、はい、あのいろんな各地であの同じように、うん、あの起こったんだなっていうのがあの分かると思うんですけども、そのイタリアのそのまあ、前衛を超えるあの代表する3人っていうことで、あの今回展示しているのはフランチェスコ・クレメンテ、サンドロ・キア、エンゾ・クッキ、まあお名前を3人のお名前合わせて 3C って呼ばれてるんですけども、
3C って呼ばれてるんです
かね、なんかあのあれですね、
ユニット名みたいな、
ユニット名みたいですねと呼ばれるその3人を今回紹介してます
ということですよね、うん、でまあこれもまたさ、なかなかのさ癖の強い絵たちなわけですけど、
うん
ね、これあのまあキューズさんちょっと全部またご紹介いただくとまた大変なことになるので、はい、このまあ 3C の中でキューズさんちょっとおすすめの作品があるとしたらどれをおすすめになられますか、
はい、そうですね、あのちょっと難しいところですけども、サンドロキアとかすごくインパクトに、はい、
これなかなかね、
はい、残る作品かなと思います、
はい、これはもうランプを持って夜行する者たちっていうタイトルの絵ですけど、これどういう絵になるんですか、
はい、あのサンドロキアがですね、あの1980年代によくあの描いていた主題の一つで、あの画面にあの手をつないでいる、うんまあ、人物を、人間ですよね、はい、人間とあと猿とも何とも言えない動物のような
かなみたいな、ね、
っていうものとあの手をつなぎながらどこかに向かっているような、はい、そういったあの主題をですね80年代によくサンドロキア描いていました、うん、で今回 の, あの展示している作品はあの元はですねそのキリスト教の主題が元になっているんではないかっていうふうにあの言われている作品でして、うん、あのそれこそその手をつないで渡るシーンっていうものを、うん、あのサンドロキア自身の作風で描いている、うん、であのその人物自身もですねあの芸術家、まあ、あの画家とかそういったものをモチーフにしているんじゃないかっていうふうに呼ばれてますので、うん、何者かにその、まあ、導かれながら言っているシーンじゃないかと思われてます。であの非常にすごくこう重厚なというか、まあ、厚みのある
そうです、ね、
あの作品でもありますし、色彩もすごくこう、うんうん、なんて言うんでしょう、原色に近いというか、うんうね、
割とねっとりこってりっていう感
じね、ねっとりこってりしてますよね、うんうん、あのどこかそのなんて言うんでしょう、あの作風もすごくこうニューペインティングらしさっていうか、うんまあ、いわゆるその言われているような表現手法にも見られますし、うん、どことなくそのフォービズムだったりとか、はいはいはい、あの肉体のそのふっくらした人物の描き方っていうのもまたルネサンス期を彷彿させたりとか、うんまあ、そういったなんかいろんな要素をちょっと感じさせるっていうのもあのこの作品の魅力の一つで、うん、であのキア自身がですねすごくその過去に気に入ったそういった画家の画風とかそういったものをこう引用して自分の中でこう取り込んで描くっていうのはそこがちょっと面白いところでもありますよね。
すごい、
うん、
これとか 80s のやっぱりサンプリング文化、
ヒップホップ、ね、そういうことよね、いや本当本当
サンプリング、ね、そうですね
みたいなものと勝手に接続させてみたいものですね、
うん、またなんかランプ持ってるのがお猿さんかなの方っていうのがまたねちょっと我々は想像いろいろ広がりましたよ ね,
ね、
うん、人間の方じゃなくてね、
そうそうそうそう、うん、まさしくねそれ言ってたよね。あとやっぱ佐藤さんと話してたのはこれは夜なのかあの
明け方なのか
夕暮れなのかみたいなことをタイトル見ずに先にいろいろ予想して、うんうん、夜行する者たち、なるほどねっていうことは暗闇をやっぱり何かに導かれながら行ってるってことなのかなとかつって言って、うん、これもだからやっぱりあのその主題とも関わる部分だと思うんですけど、うんうん、みたいなことを考えながら、いやでもやっぱ本当、うん、やっぱこれやっぱこの当時このやっぱ80年代のこう勃興した新しいその絵画表現みたいなものの幅、うん、奥行き
ね
バリエーションの多さみたいなものに結構やっぱ圧倒されますねこれね、
うんうん、
いやということですよ。で最後にね、そのイタリア 3C を抜けて、その後に出てくるのがこれあのコーナーで言ったらこれパターン&デコレーションっていう、まあ、ちょっと、はい、あの枠組みで、2つかな、作品が紹介されてるんですけど、
はい、
ここちょっとこの流れの中で言ったらちょっとまた異質というか、
そうですね、
うんでは
い、それこそその70年代のそのミニマルアートだったりとか、はい、そういった時代を経て70年代後半にですね、かなり早い段階で現れた、まあ、表現主体 の手法の一つなんですけれども、うん、パターン&デコレーションって、まあ、お名前の通りですね、装飾をテーマにした作品作りを、進めた作家たちを総称してます。で素材っていうのもキャンバス布地ではなく紙だったりとか、はい、綿布だったりとか使い古されたプリント の生地だったり、そういったものを絵画として取り入れるっていうようなところが大きな特徴ですね。また今回展示しているのがザカニッチとクシュナーの二作家、もうパターン&デコレーションといえばって呼ばれるようなお二方ですね、それこそその作品を見ていただいたら分かる通り、同じようなパターンがですね、まあ、デコレーションされるように何度も繰り返し描くっていうのも特徴の一つでもありますし、もともとあるそのプリント生地模様がついているものの上にさらに絵を描く、そういったものが作品として取り入れられているっていうところが特徴ですね。特にクシュナの作品とかは布を貼り合わせた様子がすごく分かるかなと思いますし、絵柄もちょっとエジプトのなんか要素も入ってたりとか、布地もすごくアジアンテイストっていうか、まあなんかそういったその東洋の伝統的なものだったり、まあ各地のその伝統的な装飾だったり、そういったものも作品の中に入っているっていうのが一つの特徴ですね。
なんかまあ、やっぱりだからその時代の気分みたいなことも含めて、やっぱその消費文化的なものをどうしても連想してしまうというか、まあ、言ったらこう商品の包み紙みたいなものとか、包装紙だったりとか、そのテキスタイル、もうお洋服だったりとか、そのもう家具とかいろんなものに使われるであろうテキスタイルとか、まあ、そういうもののように見えるけど絵画でもあるみたいなことというか、まあ、それこそそれまで割とその大きいキャンパスで絵画っていうそのもの自体を割と問題にしていたような気持ちで、この展示をずっと見てきた、
はい、
最後にキャンバスじゃないとこまで行きやがったっていう感じというかまたはしご外されたみたいなところもありつつまあでもまあこれも含めて80年代のに現れたやっぱりその表現のスタイルのバリエーションなんだなとかも思いながら、
そうですね、それこそその素材がキャンバスじゃないっていう、まあ絵っていうより、まあ、日常にすごく近く、まあ、降りてきてる、はい、降りてきてるというか、まあ、近づいてきているというか、うんうんうん、まあ、そういった表現っていうのがこのパターン&デコレーションを通して感じられると思うんですけども、うん、はい、そういった短さだったりとか、あとこのパターン&デコレーション今回紹介する作家は男性ですけども、結構女性の作家も多くいらっしゃったみたいですね、
うん、
でそういったところもこの新たな動きとして80年代の作家たちの、まあ、そういった動きもあったんだなっていうのも、
このクシュナーのユースオーケストラって作品ですけど、はい、布にね、まあ、パッチワークのようにこう、うんうん、貼り合わせてるように見える部分もあったりとか、はい、模様がいろんなところにあったりとか、前は3人の、
うん、
人物がそれぞれこう似たようなギターのような楽器を持ってっていう、
うん、
一人の、人物のこう要はパターンがこうもう2つあるって感じの、はい、並んでるって感じですけど、うん、ほら、赤坂見つけと似てるねみたいな話をして
た、言ったね、
確かに
3つ並んでてみたいな、ね、
同じようなイメージのものが3つ反復されていて、うん、でも微妙に違ってっていうね、うん、でそれが独自のリズムを生んでいてみたいなこととかっていうの、うん、本当ね言ってた ね、うん、いやだからやっぱね、つくづくやっぱりこういう展示の面白いところはそういうところで、うん、なんかこうあそこで見たイメージとか、あそこで一旦引き受けたものが、なんかこっちにも響いてきちゃって、うん、大変だみたいな感
じでいやそれこそなかなかその一緒の空間、まあ、空間はちょっと別ではあるんですけども、こういった同じタイミングでまさにこのなかなか見ることがない、うんうん、 出会うことがあんまりなかった作品っていうのが一緒に鑑賞できるっていうのもまたそれも面白いところでもありますよね。
だからやっぱ本当、まあ、今回は本当にそのアートシーン 80s っていうことで、しかもそれを、まあ、こちらの館が持ってらっしゃるコレクションっていうところから、うん、編んでみる、
うん、
提示してみるっていうことの清田さん、言ったら清田さん解釈の、ね、アートシーン 80s の提案ということなのだろうなと思った。でそれは、うん、すごくポジティブな意味でそうであって、で言ったらやっぱり無数のバリエーションがあると思うんですよ、組み合わせ、はい、順列組み合わせで考えても、
はい、
こちらが持ってらっしゃるそれ以外の作品たちの膨大な、うんうん、それこそ7800とか900とかある作品の組み合わせの中でどうそれを構成するかということだと思うんですけど、
はい、
やっぱりそこにやっぱりこの並びでこれを置いてみる、で、この次にこの絵が来るとかっていうことはこっちもあっちもみたいなこととか、うん、やっぱそういうのを見ていくっていうのは翻ってやっぱコレクション展の面白さだなって思うのよね。
そうね、
うん、で言ったら所蔵しているものは変わらないのに、はい、組み合わせ次第で無数にもやっぱり見え方が変わっていく、面白さがまた発見されていくっていう、はい、で文脈の置き方によって全く意味合いの飛距離が変わっていくみたいなことも含めて、はい、いやこれやっぱね、あとこれが 何十億通り組み合わせようがあると思う。
そうですね、
美術館って面白いですね、
はい、きっとまたあの次いらっしゃった時はまた違う形で多分この作品と出会うと思うので、
そうですね、
その時はまた違った印象を感じながらも、あの違った見方ができたりとか、うん、そういったところもあのコレクションの魅力の一つだと思いますので、はい、
いやつくづくだってやっぱさ、さっき冒頭にも言いましたけど、やっぱ10年間っていうさ、
うん、
もうそれだけで無数の出来事と登場人物と、
いやそりゃそうですよ、ね、事件もあったしね、いろいろね、
あったであろうものを、うん、まあ言ったらその展示空間、あの空間の中で、うん、言ったらこう全てをこう一つの糸を通して、うん、ストーリーとして編むっていうことの、はい、まあ言ったら不可能性よね、
うん、
にどう登っていったかっていうことの記録としてでもそれが結果やっぱりね、すごいたくさんの問いを観客である僕たちに投げかけてくれるし、うんうんうん、ってことなのかなみたいな仮説を常にこう立てながら、うんうん、当てていくというか、
はいは
い、いう機会になったっていう意味でも、で特にやっぱ僕はその言ったら読み慣れないニューペインティング あたりのこの手強い 80s の作品たちを、うんうん、なんか仮想の清田さんと一緒に、うん、伴奏してもらいながら見てるような感覚というか、はい、これどうしてこれここ置いたとかさ、これどういうことみたいな、
いやいや、まさにそうですね、私以外のものが展示したまた違った色が、
そうですよね、
はい、切り口でご紹介すると思いますし、ね、まあ、今回特にですね、ニューペインティングがずらっと最後のバスキア以降のですね、はい、作品を一度にご覧いただく機会って本当に少なくて、しかもその磯崎の天井の高いこの空間で、はい、で作品もですね、おっしゃるように本当に80年代ってもうすごく幅広い、なかなかつかむのが難しい時代でもありますし、作品もですね、それぞれの一瞬を切り取ったものばかりなんですよね、
うん、
なんでこの広い空間でじっくりこれはどういう絵なんだろうかと、うん、まあ答えが見つからなくてもですね、まあ、その作家のその何でしょう、筆の跡とか、
うん、
動きだったり思いだったりというのを思いを巡らせながらですね、また物語性もすごくあるものですし、そういったもので作品を見てもらっても楽しいんじゃないかなと思ってます。
なんかぐるっと回って、うん、あーとって面白いねって思う展覧会だったよな、う
ん、本当は毎回ここに来るときに、うん、来るたびに思うんですけど、うん、やっぱコレクション展のこう並びとか、
はい、
今日伺ったお話もそうですけど、それによってちょうど中間にあるダニカラバの階段のようなね、祈りという作品がやっぱちょっとねニュアンス違って感じるんですよ、毎回絶滅の
本当ですか、うん、いやそうです、ね、そうですね、う
ん、あれもな流れの中にこうやっぱ組み込んでる自分がいるんですよね、
やっぱね、あそこでちょうど折り返しぐらい、
そうそうそうそう、あれおもろいなと思って個人的に、ね、思うんですけど、 と。そ
うですね、矢野部さんも
矢野部さんもね、やっぱりね、はい、もう一回照らし出され直す感じがあるしね。いやでもやっぱこれこそやっぱりね、こうコレクション展の醍醐味ですよ、うん、面白い。あでやっぱねここね、いや今回でも本当にあのこの館がそんなにこう言ったらニューペインティングだったりとか、うん、あの時代の作品の言ったら日本のやっぱり美術館の中においても非常に重要な、うん、あの役割を果たした館であるということを、はい、改めてちょっと知ることができたことも含めて、うん、ちょっと引き続きこの番組でも、うん、あそこはこういう意味ですごいんだぞっていうことの、うん、新しいまた一つちょっとねあの知識をいただいたことも含めて、うん、非常に楽しめる展覧会でございました、はい、
ぜひまたいらしてください。
必ず伺います
、はい、
いや本当に清田さん今日はどうも長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたってお送りしてまいりましたアートシーン 80s でございましたが、いやー私がやっぱり一番大きかったのはそのまあムーブメントの一つなんでしょうけど、やっぱムーブメントからの脱却をそれぞれ図った動きであったっていう、うん、それぞれの作家ごとに、うん、追求しているものがあったっていう作品たちだった、
まさしく
ってのが分かったのが、うん、あじゃあそれぞれ対峙していいんだなっていう、別にまとめなくていいんだなっていう楽しさを感じましたね。
いや、うん、本当にそうですよね。だからやっぱこういうやっぱ展示だったりとか、まあ、あるいはその歴史を一つこう編集するっていう時に、うん、やっぱ気をつけなきゃいけないところはまさしく今佐藤さんがおっしゃったようなところで、うん、まあ後からやってくる人はそれを言ったら大きな一つの流れだったりとか一つの物語として捉え直す、でもちろんそれに意味はあるし、それによって見えてくるものっていうのはあるんだけれども、あくまでそれはどこまで行ってもやっぱ一人一人の作家、そして一つ一つの作品の格闘の積み上げでしかないというか、うんうん、その時々のやっぱりその作家ごとが持っている問題意識だったりとか、うん、乗り越えようとしているものだったりとか、そういうものを後から編み直しているに過ぎないっていう、うんうんうん、ある種の限界みたいなものを踏まえた上でそれをちゃんと読んでいくっていうようなことを、うんうん、なんかもう一回ね、なんかこう捉え直すような機会にもなったですね。いやとにかくね、一個一個の作品が超強いの今回のやつ、
大きさも大きいしさ、
そう
やっぱ重いものも多かったしね、なんか
いやあとやっぱね、そのね、分かったつもりにさせてもらえないっていう心地よいやっぱね敗北感というか、勝ち負けじゃないんだけどね、なんかねやられたっていうか、圧倒されてしまったっていうか、みたいなことっていうのはなんかめちゃくちゃすがすがしかったですね。やっぱこの番組が本当に導入でいつも流させてもらっている分からないものに出会うことの可能性というか、そこから生まれる対話だったりとか、そこから生まれるやっぱこう新しい疑問だったりとか、いうのがやっぱり本当になんか作品を見る目を、世界を捉える視点を新しくしていくなっていう意味では、まあもうこの番組が提起するもののど真ん中を言ってくれる、
ね、
すがすがしいコレクション展だった、ね、めちゃくちゃ面白かった。
そしてやっぱつくづくこの北九州市立美術館のコレクションの凄まじさというかね、
いややっぱね、層があっちやち、
本当に
これが7800とか900とかあんだべ、すげえよ、やっぱ
りすごい
手ごわい
ね、
いや
ぜひ皆さんね、お越しください。
何度でも通っていただきたいと思います。
8月25日までの開催となっております。ぜひお越しください。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集部分はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新中です。詳しくはラブ FM のホームページを確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。 761@lovefm.co.jp までお送りください。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。2週にわたって前枠アタック部分は、屋外で、
はい、
市立美術館で撮らせていただいておりますが、うん、ちょうど学生さんたちが、ね、団体でお越しになってます ね
鑑賞見学なのか、ね、いらっしゃってて賑やかに入っていってる様子を横目で見ながら収録しておりますけれども ね、
これコレクションの方も行ってほしいな。
いやマジでそうだよ、てかコレクション展見ないとマジで これだよ。
ねえ、
これもう本当に楽しかった。
いや本当にあのもう建物立地自体もね本当楽しめる場所でもありますので、う
ん、いや気分いいわ、
ぜひお越しいただきたいと思います。三好、はい、さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、ここまでの時間お相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。